Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas from CDFM 79.1.
心のハーフタイム。
心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、本日第28回目のゲストは、孔子市障害者親の会虹の会代表西村明美さん。では世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
心のハーフタイムの時間です。今年も12月になり、だいぶ押し迫ってまいりましたけど、皆様どうお過ごしでしょうか。今日は孔子市障害者親の会虹の会の会長の西村明美さんにお越しいただきました。西村明美さん、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
明美さんというのはアジアの兄、錦織圭の圭という字と未来の実という、ね、素敵な、名前だなと思わさせてもらってますけども
恐れ入ります、
はい。では早速でございますけれども、私の方で簡単ですけども紹介させていただきたいと思いますけれども、虹の会というのは知的障害者や身体障害者や、精神障害、また知的障害と身体障害と合わせ持った方々を、対象にした、その親の会ということで、平成4年に、設立されて、まあ、24年目ということになります。また会員数も37家族が会員さんということで、ございます。また西村さんは、孔子市の知的障害者の相談員も、務めていらっしゃるという方でございますので、今日はいろんなお話が聞けるんじゃなかろうかなと、そういうふうに今思っております。熊本地震からも1年半以上、経ちましたけども、いろいろ地震の時も、あったかと思いますけども、とりあえずはこの虹の会を始めた時のきっかけとかをお話しいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。虹の会というのは、さまざまな障害を持つ方のご家族で成り立っていますので、どれか一つの障害に絞るということがなかなか難しいことが、はいはい、難しく感じられます。それで主に活動の内容としましては、社会啓発ですね。
例えばどういうことでしょうかね。
はい、設立当初はまだまだ知的障害を持つ方の社会的な地位というのが、はい、一般的に身体障害の方よりも、少し遅れているという状況にありました。
24年前ですからね。
はい、そうですね。それでそこの、社会的処遇、それらも含めて皆様にこういう人たちを分かっていただくということから出発しました。
ああそうですか、
はい、
そうすると西村さん自身もまたそういう面ではお子さんの中にこの障害を持たれのあるお子さんをお持ちだというふうに、伺いましたけども、
はい、
ですから大変そういう意味ではご苦労もされてき、そして自分だけではなしにそういったお子さんを持つこの親の会を立ち上げられて、そしてその人とともに人のため皆さんのためにこう動いてこられたと。
そうですね、
いうことですね。
娘が障害を持って生まれてくる、それまではほとんど障害を持つ人と身近に接するということがありませんでしたのでね、
はい、
やはり、密着して24時間365日一緒に暮らす、まあ、子どもを育てる中で、そのようなことに気づき、それでは何か始めなければいけないなと思いまして、
はい、
障害があるということで見られるのではなく一人の人間として見ていただきたいという思いが強くありました。
なるほど、親としてはそうだと思います。そうですか。またそういったこのお嬢様によってこの西村さん自身のこの生き方とか、
はい、
もう変わってこられたと思うんですけど、
はい、
そのあたりいかがでしょうかね。
そうですね、なんていうのか、またこの子に巡り会いたいと思うぐらいに本当に障害を持つ人の素晴らしさ、まあ、一般的にはそういうふうには見ていただけないかもしれませんけれども、本当にひたむきに生きている姿、それからなんてその障害という巡り合わせを持ちながら淡々とね、それを受け止めて生きているという、はい、その姿に本当に打たれましたね。
そうですか、
はい、
地震のもう1年半以上経ちますけれども、
はい、
地震がの時の状態っていうのは、西村さんのご家族はどうだったんでしょうか。
はい、それはそれはね、もう本当にような経験をするとは夢にも思いませんでしたしね、
はい、
もちろん突然のことでしたので、
はい、
どちらも夜でしたよね、
はい、
でまさか前震とかね、本震なんて言葉自体もね、はい、初めて聞きましたし、
はい、
本当に恐ろしい経験をしましたけれども、子どもたちはそれを表面に表せない中で経験をして、それが後々まだそれが心の傷となって残っている子どももいるような、本当にそのような日常を1年半過ごしてきました。
それはまあフラッシュバックのようなこともまだ未だにあるんでしょうかね、
はいはい、突然叫び出したりとかね、それまではできていたことがもうできなくなったという状況もありますね。
そうですか、
はいはい、
また会員さんの中ではこの時はいかがだったんでしょうかね。
本当はね、もう会員さんのことをもっともっとね、
はい、
サポートしなければならなかったんですけども、本当に私自身も被害を受けてましたし、
はい、
翌朝夜が明けてすぐに電話をしましたけど、まず電話がつながりませんでした。それで少し時を置いてからね、
はい、
まあ、幸いなことに甲子市というのは少し震源から離れておりましたので、
はい、
ありがたいことにね、家が潰れたりとか、
はい、
そんな怪我を、
はい、
大きな怪我をしたりとか、そういうことはありませんでしたね。
そうですか、
はい、
では会員さんの中でも大体皆さんどうにか地震が起きても、
はい、
なんとかやってきた、
なんとかやってこれたということですね。
そうですか、
はい、
でもそういった方がいると買い物だとか、
はい、
行くこともなかなかこの出るってことも大変だったんじゃないですかね。
そうですね、やはりいろいろな救援物資をいただくにしても、その指定の避難所まで行かなきゃならない、
はい、
そういう問題がありましたのでね、
はい、
そしてなおかつやっとそこにたどり着いても一人に一個とか、その人数分並ばなきゃならないという状況がありましてね、
はいはい、
子供を連れては並べない、そういう状況もあって諦めて帰った家族もあります。
はい、 でなかなか避難所でまた障害の方々が、そこにいるっていうことは避難するということは大変なことですよね。
そうですよね。きっとね、それはもう私自身は子どもを連れて避難所には行きませんでしたけれども、はい、実際に行かれた方でやはり普段はそう気にならない言葉もね、何か非常にような大勢の中で、それから異常事態ですからね、非常時ですから、とてもその言葉が突き刺さるように思えて避難所を出てしまったとか、それから成人した息子さんのおむつを替えるときに本当に苦労したと、
はい、あ、なるほどね、
はい、大勢の中でね、そのような
皆さんがいる中で成人した大人の人のおむつを取り替えるということは、
はい、そうです、
これは大変なことですね、は
い、母親として本当に胸が痛んだろうと思います。
あ、はい、そういうご苦労もあったわけですね、はい、あ、そうですか。 まあ、地震の時も本当にたくさんいろんなことが、あったかと思いますけども、現在は、どのような日常の活動としてはございますでしょうかね。
はい、もうほぼ生活は普通に戻っておりますけれども、やはり親の会の活動っていうのは まあ、場所的に公共施設がまだ閉鎖されているというような状況の中でね、
はい、
完全に元に戻っているわけではありません。それでもこれまでずっと親の会の一番の活動として皆様に障害を持つ人を分かっていただきたいということで始めましたレインボーシアターというのがあるんですけれども、
はい、
それが昨年、はい、地震で中断するかと思いましたけれども、
はい
はい、世界宗教者平和会議の方からのご助成もいただきまして、
あ、そうですか、
はい、それを開催することができました。
ありがとうございます、はい。まあ、そういったことだとか、また親の会でございますので、この親御さん の, ですか、相談ごとに乗ったりとか、
はい、
そういったことも終わりになるんでしょうね。
はい、それありますね。多いですね。
はい、
主に電話が多いんですけれども、実際にお会いしたりとか、なかなかね、障害を持つ子どもを育てるということは血のつながった兄弟でさえも分かりにくいというところがあるんですよね。そういう意味では実際に子どもを持って、そういう子どもさんを持っている親同士、
はい、
これはよく分かる部分がありますね。それでやっぱりピアカウンセリングみたいにして、はい、親同士の相談っていうか、
はい、まあ、その時はきっと、西村さんとその相談された方が本当にこの話を聞きながら、
はい、
共感し合って、
そうですね、よくわかる、
一緒にこの涙されたり、は
い、そうですね、よく理解できるという部分が大きいと思います。
きっとそれだけでもそのお母さんは救われていくんでしょうね。
はい、きっとそういうふうに思っていただければありがたいですしね。
あ、そうですか。西村さんも今こういった代表というね、はい、大変なお役をされておりますけども、
はい、
この中で、
はい、
あるいはそういう自分自身がそのような障害のあるお子さんを授かって、
はい、
この自分の人生というものを振り返ってみて、どんなことを感じられますでしょうかね。
本当にそれはね、障害のある子を育てる、このような子をね、はい、授からなかったら、私は見えないものがいっぱいあったと思うんです。
例えばどんなことでしょうかね。
そうですね、それはもう他者を思いやるということに尽きることですけれども、
はい、
自分自身のことだけではなくてね、四六時中子どものことを考えていなければならない、
うん、
そしてお母さんという役割が、一般の方は、まあ、とりあえず20歳になれば、はい、親としての責任はね、成人させて、はい、親としての役目が一段落という節目がありますけれども、
はい、
障害を持つ子どもさんを、ね、育てる家庭というのはそれがありませんしね、
はい、
いくつになってもお母さんなんです。いくつになっても
ずっと続くわけですよね。
そうです、子育てというところからね、うん、離れられない部分がありますのでね。
でも今おっしゃられた、このどれだけこの他者をこ の,、
はい、
この思いを感じて、
はい、
生きていくいけるかという、
はいはい、
それはすごくこの高度であり、高次元な、人間というのはどうしても自分自身のことしか考えませんから、そちらにこの意識が向いていくってことは、すごく人間性の高いこの生き方だなって、私は今お話を伺って、感じたんですけども、はい、
皆さんそうだと思いますよ。きっと自分のことは二の次でね、まず、はい、子供たちのこと、はい、そこにね目がいってしまいますのでね、はい、たくさんの自分自身の時間もいろいろなことはさておいて、子供たちのためにっていう、それが今度は社会につながっていくと思うんですよね、
はい、
子供を通して、知ることができた、それはとても大きな収穫でした。
まあ、一般の方々はなかなかこの障害の方をこの理解するということがこのできないところがあるんですね。私自身もなかなかなんですけども、
はい、
そういった点で、この会長さんとして、
はい、
この私のようなものに こういう見方になるといいですよとか、あのそういうご示唆があればいただきたいと思うんですけども、
あの会長とかそういう立場ではなくて一人の人間として、はい、あの障害というものはね、その人全てを、はい、司るものではないと考えています。障害というのはその人の属性であって、
はい、
本質というものは違うはずなんですよね、
はい、
とても明るいお子さんであったりとか、それから何かとても芸術的なことにひらめきのあるお子さんであったりとかね、
はい、
でも一般的には障害という面、見えてる部分だけでその人を判断しますよね。
そうですね。
ですからどうぞね、その障害を持つ人、はい、の属性を分け入
って、障害者じゃなくて、
そうです、
特別なその性格を持ってるっていうんでしょうか。
そうですね、
それを理解していくっていう、ことなんでしょうかね。
そうですね、やっぱりその障害という属性を分け入って、はい、その人の本質に触れていただきたいと思います。はい、
はい、あ、分かりました。そういった面ではこの私自身の今日はまた新たなこの障害の方々を、障害を持った方々に触れていく時のこの姿勢というものを教えていただきました。実は昨日少し西村さんからお話を伺っておりまして、もう一度人生を歩めるなら、
はい、
そしたらもう一度同じこの人生を歩んでもいいと、
はい、
そうおっしゃってらっしゃったことがすごくこの印象に残っておりまして、
はい、
このお嬢様をこの神様からいただいた、うん、あ、娘なんだと、このそのお言葉がですね、はい、私はあのすごく昨日は感動させていただきまして、
あ、恐れ入ります
いや、そういったものの見方ができたらね、
はい、
あ、本当にこの障害の持つ方々がもうまた、我々のような全く分からない方としてもですね、あの共にこの暮らせていく、この社会ができていくような、あ、思いを昨日はあの西村さんのお話を伺いながらね、感じさせてもらったんですけども、
ありがとうございます
、ということで、西村さんからこの虹の会の、またこのご自身のお嬢様のことを通して今日はさまざまなお話を頂戴しまして、本当に私自身の今日は勉強になったなと、そんなことを思っております。まだ時間がありますか？まだありますか、はい、最後それではあの西村さんに今後の抱負なども伺って終わりたいと思いますけども、
はい、あの先ほども申しましたように、
はい、
あの障害を持つ子を育てるお母さんたちのことを少し考えていきたいと思います。あの、あ、社会的にはね、今いろいろなあの、行政の方も、さまざまなサービスをね、あの向上させてくださっておりますけれども、その中でね、
はい、
お母さんっていうのはいつまでたってもお母さんなんですよね。ですからなんか少し肩の荷を下ろしてほしい。それは子育てを放棄するという意味ではなく、
はい、
ご自身の人生も考えていただきたい、
はい、
一人の女性として、はい、そういうふうに考えます。その実現に向けて、はい、どのような方策がね、あの今後何の方向性があるか模索中です。
ああ、そうですか、はい、まあ、今日はあの本当にこの西村さんのこの笑顔が本当素敵だなと、あの明るくてですね、障害者をこの抱えた暗さとか、まあ、みじんもそういうものがない、今日は西村さんをゲストにお迎えして、いろいろお話を頂戴しました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、この心のハーフタイムもこの1年間、やってまいりましたけども、全部で25名の方々にご出演いただき、さまざまないろいろなお話を伺ってまいりました。どの方も地震の時には大変でしたけれども、その後、地震でさまざまな方と出会いを、持って、前向きになられたり、本当に皆さん方明るく 前を向いて歩んでいる姿というものを感じさせていただき、人間というのはすごいなということをですね、今日は今年はこのその出会いの中で私自身も教えていただいたように思います。本当に本年一年リスナーの方々もお聞きくださいましてありがとうございました。いよいよお年を皆様お迎えください。ありがとうございました。
送りした曲は本日のゲスト西村明美さんからのリクエスト、星に願いをでした。心のハーフタイム、本日28回目の放送はいかがでしたか。孝子市障害者親の会虹の会会長西村明美さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp kokoro@fm791.jp。 ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なお、この放送は12月27日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は来年1月13日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。Thank you.